2024年11月12日火曜日、時刻は午前8時17分になるところです。さて、数学する人生ですね。昨日のところに続いて、昨日はその佐竹徳さんのことがちょっと紹介されてましたね。で、続いてこうなっております。川上さんは聞いた。岡先生は富岡鉄斎の絵を見たことがありますか。私が見たのかもしれないが印象に残っていないと言うと、川上さんは鉄斎の話をしてくれた。鉄斎は80いくつかの時、息子さんを亡くした。大変望みを食していた息子さんだった。鉄斎は世に望みを失うとともに、俗気が全く抜けたというか、それ以降絵が俄然良くなった。鉄斎は数え年89で死んだのだが、絵は後になるほど良い。奔放自在を極めていて、どうしてあんな風に描けるのかと思う。岡先生は坂本茂次郎の絵をどう思いますか。私が馬の絵を描いた人かと聞くと、そうだという。あの馬の絵ならば、私は明治大正画壇の歩みで見たことがある。洋画の中で一番深く印象に残っている。川上さんは言う。坂本さんはあれから30年くらいになるが、郷里の九州の片田舎に引きこもって、今でも非常に佳作であるが絵を描き続けている。お嬢さんがあるのだが、ごく小さい頃小児麻痺にかか何かにかかって不自由になった。奥さんもことによると早く亡くなったのかもしれない。坂本さんはそのお嬢さんの世話をするためか、その頃郷里に帰った。そのお嬢さんももうだいぶの年になっている。一度芸術院会員に推薦されたのだが断った。そうすると東京に出て行かなければならないことになって、その間お嬢さんの世話をする人がいないから断ったのだという。絵はだんだん冴えて、近頃では何を描いても絵になると思っているらしく、レンガ2枚と瓦の破片2つだけを描いたものがある。それが不思議に立派に絵になっている。また壁の高いところに能面が1つかけてあって、下にその能面を入れる箱が描いてある絵がある。壁の広い空間が充実しているように感じるから不思議である。宮本武蔵の絵を見たことがある。実によく描けている。こんな絵を見ると私たち画家は何をしているのだろうと思う。武蔵の絵はごく少ししか見出されていないのだが、すべて国宝になっている。と、ここまでにしましょうかね。この後から釈尊の話とか出てきますので、この、クリエイティブなアートの世界っていうのはなかなかジレンマを抱えますねと思いますね。そういうもんじゃないかなと思いますね。やっぱ一つその人のこう精神性の表れでもありますから、アートというのは。ですから研ぎ澄まされていく というか、何か特別なことがあった時にまたそうなっていくということもあって、それがややもするとなかなか非常に過酷なことであったり悲しいことであったりしますね。まあ、そこまでいかなくっても、私の知り合いの人が、まあ、そのまた友人の、またその友人がピアノをする人で、大阪にいたはったんだけれども、どこかな、日本海の方になんかもう完全に移住したという人がいてて、でそれが海のそばの家らしいんですよね。そしたら、まあ、夜とか静かで波音とか、もうそうするとどんどんどんどん研ぎ澄まされていって、ピアノの音色が全然変わってきたという話をその友人づてに聞きましてね、なんかそういうもんだなと思って、その自分自身の心身を何か本当に時には、あ、試練を与えて、いやでもそういうもんなんですよね。実は私自身が独立して、まあ、独立の時はね、なんか自分のもっと可能性をというふうなことで独立したわけですけれども、で幸いにしてすぐそのクライアントができたもんですから、なんかどっかのほほんとしてるところがあって、で3年ぐらいした時にやっぱこのままではダメだなと思い始めるんですよね。でその時に自分の中で、頭の中で出てきた言葉が、もっと自分に試練を与えなければというまあそれが後だったから、その時だった、後付けかな、いやいや、その時になんかもっと、もっと大変な状況にとにかく置かないといけないというふうなことを思ったんですよね。まあ、それはもうなんていうか、経験的にそうじゃないと、なかなか人間のっていう、まあ私の場合かも分かんないですけれども、潜在的な可能性がなかなか引き出されないという、なんかそういうふうにこう思ってましたから、ですからなんかそんなことを思ったんですね。やっぱり、なんかこう本当徹底的に何かこう、探求したりとか、何かこう、まあ、あとは自然のそういうね、なんか海の音とか自然の力とか、やっぱそういうものっていうのがアートと深くつながってるなというのはすごく思いますね。といったところで、時刻が8時24分を過ぎたところです。以上です。